今朝恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の12章1節から11節までです。ヨハネによる福音書12章1節から11節。はじめに1節から3節を宣言します。イエスは水越しの祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。愛する様、あなたが今日も私たちに御言葉を通して臨んでくださることを感謝いたします。御言葉なるイエス様、あなたご自身を今日も私たちは御言葉というこの言葉を通して交わりに入っていきます。どうかこの御言葉取り継ぐしもべを清めてください。聞く人々の耳を通りよくしてください。我らともどもが天から流れ滴るこの命の水に豊かに浸し込まれ、また清められ、そしてあなたの命に豊かに入り込んでいく我らともどもとならせてください。これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。このところも、ね、この間、テフリンをして、ね、皆さんが暗唱したところですね、いよいよイエス様のその十字架が近づいている、ね、イエス様のその杉越の祭りの6日前、ね、水越しの祭りの最中にイエス様が十字架につけられますけれども、その6日前イエス様はベタニアに来られました。このベタニア、このエルサレムのところから3キロほどでしたか、結構近いところに位置して、そしてイエス様がですね、もう小さい頃から祭りに登るためにエルサレムに行く、その度に、まあ、おそらくこのベタニアのこのラザロの家に泊まられたということをこの間キム先生が言っておりました。まあ、このねラザロはイエスの友、というふうに、ね、言われておりますの でそして、今年の9月キム先生が、ね、キプロスという島の方に行って、でそこが、ね、ラザロのふるさと、だったようです。でそこに、ね、ラザロ記念教会が建てられていて、でそれでそこの、ね、土地にラザロの、ね、遺体が、そこに、まあ、ラザロ記念教会の中に、ね、ラザロの遺体が、ま、棺桶の中に入ってるんですね。でそれでそこの教会、どういうわけで建てられたか、この、ね、今読んでいるこの記事、イエス様が、ね、このラザロのお家に、ね、お世話になっている、その時はまだこのベタニアに彼ら、ね、ラザロと、ね、マルタ、マリア、その3兄弟は住んでいたんですけども、ね、イエス様の十字架の後、ね、復活して、昇天して、そして、ね、マルコの部屋に120名が集まって、その時に、ね、ペンテコステが起きたんですけども、その、ね、マルコの部屋にこのラザロも、ね、共にいて、でそして、まあ、伝承によりますと、その後、ね、福音を述べ伝えて、でそしてその後、だいたい AD40 年ぐらいでしたかね、その時に再び故郷 このキプロスにラザロは戻って、そこで、ね、一つの教会を開拓して、でそこで18年間牧会者として、ね、牧師をしていたんですが、 AD60 年ぐらいの時に、ね、皇帝の、ね、ネロ皇帝の時に、その時に殉教した。でそして、ね、ラザロがその時殉教したということで、ね、ラザロ記念教会、ね、がその時に建てられて、この間の講義の、ね、表紙のページに、そのラザロの、ね、 絵が、ね、書いてある、まあ、その、ねことをこの間の講義で、ね、学びました。ラザロは、ね、イエス様の友として、でそれで、まあ、このイエス様がいつもエルサレムに近づくときに、このベタニアの、ね、彼らがいるそのベタニアのラザロの家に立ち寄って、そしてそこにおいて、ね、食事を、ね、したりしておりました。でイエス様のその十字架系その6日の前に、ね、イエス様もまた再びこのベタニアに来られて、そして、ね、そこにおいてはイエス様が死人の中から蘇らせたラザロがいた。で人々はイエス様のためにそこに、ね、晩餐を用意します。その場所にいてマルタが、ね、給仕していたと書いてありますけれども、マルタは以前、ね本当に、いろいろなものことで忙しくしていて、でそれで、イエス様に、ね、指図をさえしましたね。あのマルタが、ね、その、妹のマリアが、ね、もう何もしないでただイエス様の足元に座って、でお言葉に聞き入ってる。マルタは自分だけが忙しい思いをして、ね、もうイエス様にちょっと言ってやってください、ね、マリアが、ね、本当に私だけに働かせるように、ね、していないでマリアにも働くように、ね、言ってください言うんですけど、しかしイエス様がおっしゃったことは、マリアは一番良いものを選んだ、マリアの姿勢、これが大事です。マリアはいつもどこにいたか。マリアはいつもイエス様の足元におりました、ね、イエス様よりもしゃしゃり出てイエス様の上に行ったり、ね、イエス様の前を歩いたりそういったことではなく、いつでもイエス様の足元におり、イエス様の、ね、後ろについてきて、そしていつもイエス様のお言葉に聞き入っておりました。マリアはよく聞いておりました。だから、ね、この、ね、あと、ね、皆さんご存知の本当に素晴らしい捧げ物をマリアは、ね、お捧げするんですね。マルタは、ね、給仕この時しておりましたけれども、この時マリアはまたマルタも、ね、本当に、ね秩序を持って給仕しておりました。あの給仕をしていることが、ね、悪いということではありません。ただ全て教会の物事は秩序を持って、ね、働くべきなんですね。メッセージを聞くべき時は聞く、そして、ね、給仕をするべき時は給仕をする、ね、これを、ね、しゃしゃり出て、ね、時でない時に、ね、給仕をしだすと、その給仕は非常にやかましいものになってしまいます、ね、この、ねメッセージを聞くべき時に、ね、席を立って、ね、あの給仕をしだしたりする、ね食事の用意をする、これもまた、ね、ある意味やかましい、ね、ところではあります、ねまあ、もちろん、ね、あのもうすぐメッセージが、ね、あの礼拝が終わるからあのご飯の電気釜に、ね、時間を稼ぐために、ね、電気を入れに行くとか、まあ、それは秩序が、ね、ある程度はあるんですけども、しかし思い立ったから、ね、メッセージの最中にもかかわらず、ね、あの食事の用意をしに行くとか、ね、それは、ね、ちょっとやかましい、ね、ことになります。私たちはですから本当に時間を有効活用して、そして、ね、この御言葉が取り継がれている真っ最中は、ね、しっかりとそのメッセージに集中して聞く、ね、そして御言葉が、ね、あの語られていない時、あるいは礼拝の前とか後とかにそうした諸々の準備をして、そして本当にこのメッセージは、そして礼拝は初めから終わりまでしっかりと、かけるところなく退席することなく、ね、その中に参加する。ヨシアはそうでした。ヨシアはモーセが、ね、あの幕屋で礼拝している最中、ずっとその幕屋の、ね、そばに仕えており、そしてモーセがその幕屋を去った後も、ずっとその、ね、その臨在の幕屋に留まっておりました。だから彼は、ね、非常に素晴らしい、ね、後継者となっていったんです。ベタニアにおける礼拝においても、本当にそのような秩序正しい、ね、その奉仕と、また礼拝の様が行われておりました。マルタは給仕していて、そして、ね、ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっておりました。で、その時ですね、マリアが、ね、出てきます。3節。マリアは非常に高価な純粋なナルトの香油300グラムを取って、イエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。非常に、ね、 弟子たちも驚いた行動をとります。非常に高価な純粋なナルドの鯉300g、これを、全部エソの足ところに割って、エソの足に塗って、そして彼女の髪の毛でその足を拭いました。そしてこの氷の原液、原液そのものは非常にきついんですけど、しかし香りがその時、いっぱいになって、家全体がこの氷の香りに包まれました。で、4節、ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテ・ユダが言った。なぜこの行為を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。しかしこう言ったのは、彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に収められたものをいつも盗んでいたからである。シャシャリ出るものがありました。イスカリオテのユダ、彼はイエス様を裏切ろうとしているものですね。裏切る、パラディドミーというギリシャ語、パラディドミー、これは引き渡すという意味ですね。イエス様を引き渡すということをしようとしている。メロというギリシャ語も挟まってますので、しようとしている、現在形能動態、ですから自ら意図的に積極的に進んでイエス様を裏切ろうとしているのが、イスカリオテのユダ、この時そうでした。で、このユダが、この、マリアが、した行為に、しゃしゃり出て、いっちゃもんつけるんですね。イスカリオテユダの性質のものは、生徒のせっかくの奉仕、それをじっと、いつも見つめて見定めて根積もりして、あ、これはいくらいくら、あの人の奉仕は、これこれの価値、これこれの値段、そういったものを、じっと見つめてるんですね。本来弟子というものはイエス様をじっと見つめて、他の人には、そんな目をくれない。他の人がイエス様に捧げてる、奉仕を、素晴らしい奉仕だな、これはちょっと理にかなってないな、そういったことはするでしょうけど、しかし、ただイエス様以外をじっと見て、そして人がすることをあれこれ計算し、あるいは、根積もりして、そして、裁いたり、いっちゃもんつけたり、それがイスカリオテユダですね。ユダはこのマリアがしたこと、これをに対して、なぜこの行為を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったなんか、言いました。ユダもう本当に、なんか、古物商をしたらかなり有能な、才能を持っていそうですね。あ、これはいくらいくら、これはいくらだって、そういったことを、もうお金お金お金のことで、これはいくら、そういうことにそういうことをいつも思い巡らしているから、このマルタが、パッと取り出した、ナルドの香油の壺、あれは300デナリだって言うんですね。けれども、エスカリオテユダが、そういうふうに言ったのは、彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に収められたものをいつも盗んでいたからであるって、書いてありました。彼が、そういうふうに言った、なぜ貧しい人々に施さなかったのかというふうに言ったのは、それは盗人であったから、盗人というものは人のお金を盗んで、人を、お金が欲しい、それが盗人の性質ですね。ユダは、あれを、欲しい、お金に換算して欲しいというふうに思ったんですね。から盗人でした。で、それで、このマリアが、香油を取り出した時、あれは300デナリだ、すなわち300日分のお給料分の価値がある、今、1日分のお給料が1万円だとしたら、300デナリは300万円ぐらいですかね。あれをね、マリアはこれを、差し出して、そして、この、12弟子の、集団の中に捧げてくれるのかなって思いきや、マリアはそれをたちまちにして割ってしまい、そしてそれをイエス様に全部注ぎ出して、きっとユダは、あの1300万円が全部イエス様に注ぎ出されていく、もったいない、そういうふうに思ったことでしょう。 なんで、ね、あの300万円分の、ね、150万円は私のものになったであろうにって、ね、まあ、そういうふうに思ったかは分かりませんけれども、とにかく、ね、そういうふうに、ね、言ってしまったら元も子もありませんね。なんでそんなもったいないことするんだって、ね、150万円分は私のものになったよのにって、ね、まあ、それが本音でしたでしょうけども、しかし彼は本音をいきなり出すと、ね、もう自分が悪者扱いされますからね、何か正当な理由で、まあ、とにかくこの女を叱りたいって、ね、でそこでパッパッパッと計算して思い出したのが、貧しい人々に施しをするって、ね、という、ね、口実を、ね、それを一瞬で考え出して、でそれで、ね、なんでこれを300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのかって、ね、そういうふうにして怒りの吐け口を、ね、彼女に向けました。しかし、ね、そういうふうに言ったのは、ね、貧しい人々のことを心にあった彼ではありません。その、ね、このユダの類の人々は、要するにイエス様にくっついて、ね、自分が評価される、ね、あるいはそのイエス様の集団にくっついて、何か利益をこそ泥する、ね、それが目的だったんですね。でこの、ね、イエス様の集団にくっついて、ね、いつも、ね、ユダ様、施しありがとうございます。ありがとうございます。そういった、ね、名誉も横取りして、ね、本当に、主の集まりに、ね、いるのは、そのいる理由は一体何か。本当にこのユダの行動を、ね、見てると、本当に問われます。何のために私たちはイエス様の集団の中にいているのか。ね、これ、イエス様が麗しいからですね。マリアは、なんでこの、ね、300デナリ、ね、300日分のお給料ほどの高価な、ね、ものをイエス様に全部注ぎ尽くしたのか。その理由はイエス様がご存知であり、彼女自身が心に秘めていたことです。イエス様は、ね、おっしゃいます。7節で、イエスは言われた。そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。アメン。ね、イエス様はマリアのそのこのことをした動機、これをご存知でした。それはイエス様の葬りの日のためにそれをね、取っておこうとしていたから、だから、ね、このことをしたんです。イエス様の葬りが間近であるということ、これを察知している12弟子は一人もおりませんでした。12人の弟子の中にイエス様が葬りが近いということをね、それによってその葬りのために用意をしたその人間というのはこのマリア一人だけだったんですね。他の弟子たちといえば、ね、イエス様のその十字架にかかれる最後の晩餐の時でさえも、ね、弟子たちの頭の中何がいっぱいだったか、誰が一番偉いかという議論が、ね、その最後の晩餐の時に沸き起こりました。ね、ヨハネと、ね、このゼブダイの、ね、子たちの、ね、お母さんが、ね、来て、で、それでイエス様にお願いするのは、ね、どうか、ね、ペトロ、このゼブダイの子二人をイエス様の、ね、その右に左に座らせてくださいという、そういうお願いを、ね、お母様が、ね、この十字架の直前にそういうお願いまでする、ね、ですから弟子たち十二弟子たちは誰一人イエス様の葬りのことを頭の中にすらなかったんです。イエス様はあらかじめ言っていたんです、ね、私はやがて、ね、この罪人たちの手に引き渡されて十字架につけられる、そして三日目に復活するということを何度も何度もイエス様あらかじめ言っていたんですけども、しかしそのことを、ね、イエス様がおっしゃったことは一体何だろうかって言って、ね、イエス様はもうすぐ、ね、十字架にかかれるんだろうかということを、ね、つゆだに思っていなかったんですね。彼らは自分の思い込みで忙しかったんです、ね、そして自分がいかに、ね、このイエス様集団にくっついていって自分がいかに高いポジションに座れるかということばっかり、ね、頭の中、ね、いっぱいだったんですね。しかしこのマリアだけは違いました。マリアはイエス様の葬りが近いということを、ね、悟りました。なぜ悟ることができたか。それ聞いていたからです。聞いてそれを言葉をそのまま信じてその通り受け止めたから。だから、ああ、イエス様は死のうとしておられる。ね、どういう理由でかわからない。けれども何か自分がこのイエス様に、イエス様がいつも目の前にいるこの時に、なんとか、ね、イエス様にお捧げしたい、 そういうふうにいつも思い巡らしていたから、だからこんなにも思い切った行動をいとも、ね、簡単にいとも、ね、何の妨げなくやってのけたんです、ね、マリアが聞いていたからです。私たちが習うべき性質、これはマリアの性質です。いつでもイエス様の足元に座ってイエス様に聞き入っているということ、ね、するならばこの時期を逃すことはありません。他の、ね、福音書の並行箇所においては、ね、マリアがしたこと、これは永遠に、ね、福音が語り継がれる先々で永遠の記念として語り継がれるであろう、ね、実際にもう本当にこの先生によってもう何度も、ね、記念として語り継がれました、ね、このマリアがしたこと。マリアは、ね、実際に、ね、2000年ほど前の、ね、何月何日、ねまあ、おそらく過ぎ祭祀ですから4月ぐらいの、ね、時だと思うんですけども、2000年前の何年何月何日にこのことをしたことが永遠に語り継がれました。今皆さんもこの、ね、2019年、ね、11月のこの時にイエス様にお捧げしているということ、この、ね、寒空の下で朝早くまだ誰も目覚めていないような時に起きてイエス様にお捧げしたということ、これは、ね、永遠の記念として御前に立ち上っていることです。イエス様のためになした諸々の苦労、あるいは捧げたもの、ね、特に300デナリの、ね、このこういう、ね、300日分働いたその世の技を一瞬にして、ね、イエス様に全部を捧げ尽くした、このマリアの技、これはまさに永遠に立ち上りました。皆さんが本当に一日一日、ね、マリアほど、ね、一瞬にして、ね、この300日分を捧げるということは、ね、なかなか難しいかもしれないですけど、しかし、ね、もし皆さんが一日一日300日積み立てたのであるならば、皆さんがその下300日は、ね、イエス様の御前に立ち上って、ね、永遠の記念として、ね、語り継がれる、ね、天国において語り継がれるものです。どうか皆さんその一日一日を大切にイエス様に捧げましょう。 でこの、マリアに対しては、ね、イエス様は、ね、もうそのままにしておきなさい、イスカリオテというユダに対して、ね、マリアのことについて、ね、言いますけれども、本当にイエス様素晴らしい品性の持ち主です、ね、イエス様は、ね、マリアのその動機も、ね、全部見ておられたと同時に、イスカリオテユダがなぜこのことを言ったというこの動機もイエス様を見透かしておられたはずです。もう本当に、ね、私であるならばこのマリアが捧げたことよりも、ね、ユダがした悪いことをもうプンプン怒って、ね、お前の魂胆見抜いてるぞって、ね、お前そんなこと言ってるが実は金が欲しいだけだろうって、ねまあ、そういうふうに言ってしまいがちなところはあるんですけども、本当に私たちは、ね、マリアのしたこ本当に尊い志を持ってしたことをこそ、ね、評価するべきなんですね。人のした悪を思わずって、書いてあるんですけども、ね、本当に、このね、まあ、礼拝堂の中で本当にみんな一人一人が心を尽くして礼拝を捧げている中で一人だけ居眠りしているやつがいるって、それを居眠りしているやつを見ると、ね、この本当に心を尽くして礼拝を捧げている、ね、他の何人かは心の中からパッとなくなって、その居眠りしている一人に心を集中して、あいつが居眠りしているって、ね、これは、ね、本当に良くない心です。本当に私たちが持つべきは尊い奉仕を捧げた人を目を留めて、ね、その人を、ね評価して、ね、そして ねぎらってほ、ね、あげる、これがイエス様の品性ですね。イエス様は、ね、そのままにしておきなさい、マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです、ね、本当に麗しい品性を持ってイエス様は、ね、このユダをイスカリオテユダを諭します。そして同時にマリアを、ね、本当に ねぎらった言葉を、ね、かけてあげます。そして、ね、さらに8節、ね、8節ではあなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが私とはいつも一緒にいるわけではないからです。アメン、ね、イエス様とはいつも一緒にいるわけではないよユダ、ね、そういうふうに言うんですけども、ねまあ、もうちょっと、直訳的に見ますと、ね、あなた方は 貧しい人々をいつも、ね、自らおらせている。貧しい人々をいつも、ね、所有していると言いますか、ね、この一緒にいる、これ、ね、ギリシャ語でエッコーと言います。エッコー、ね、でこれは所有している、あるいは持っている、あるいはいる、ね、そういう意味ですね。あなた方は貧しい人々をいつも持っている、ね、所有しているが、しかし、あなたはいつも私を所有しているわけではない。ね、一緒にいるという言葉が8節に2回出てくるんですけど、2回ともエッコーですね。持っている、いる。ですからもうちょっと直訳的に言いますと、ね、ユダ。あなた方は貧しい人々を、ね、いつも、ね、持ち合わせている、所有しているが、しかしあなたは私とは私のことをいつも、ね、所有しているわけではない。ね、このところね、現在形の動態が使われておりますから、私のことをね、いつも、ね、自ら進んで所有しているわけではないんでしょう、ユダ。ね、けれどもあなたはいつも貧しい人々のことをいつも自ら進んで所有し続けている。ね、ただ、ユダ、あなたはいつも私のことを、ね、所有し続けているわけではない。ね、そういうふうに、ね、言うんですね。本当にイエス様のことを自らね、所有し続けているということ、これが私たち、ね、主の弟子たち、主のしもべたちが、ね、なすべきことです、ね。イエス様は、確かに貧しい人々のことをいつも心にかけていることは、これは、ね、大事ではあるんですけども、しかし、イエス様を、ね、所有 しないで、貧しい人々のことだけ所有し続けていると、ね、それはただの、ね、キリスト教会ではなく、慈善集団、ねね、ただの慈善集団は世の中にたくさんおります。ね、けれども私たちはいつもイエス様を所有し続けている者たちです、ね、ユダの場合は、ね、私とはいつも一緒にいるわけではない、いつも私のことをあなたは所有し続けているわけではない、ね、このことを、ね、イエス様はおっしゃいました、ね、ついこの間、ね、このヨハネの12章の、ね、35節も、ね、テフリンしましたね。12章35節と、ね、36節、ここ冒頭で宣言したところですけども、ね、開きたいと思います。ヨハネ12章の35節。イエスは彼らに言われた。まだしばらくの間、光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことのないように、あなた方は光がある間に歩きなさい。闇の中を歩く者は、自分がどこに行くのか分かりません。あなた方に光がある間に光の子供となるために光を信じなさい。アーメン、ね、イエス様は光です。そしてイエス様とこの瞬間、12章の瞬間、イスカリオテユダはイエス様と一緒にいます。イスカリオテユダはイエス様という光をこの時点、ね、一緒にいるからイエス様という光を所有し続けるということを、ね、これをするチャンスがこの時間、このあと6日間の間、イスカリオテユダにはあったわけです。けれども結果論的に見ればイスカリオテユダはこのイエス様という光を所有しないまんまにして、ね、自ら命を絶ってしまいました。イエス様を所有できる瞬間時間があります。期間があります。その期間はどれだけなのか分かりません。この時点でイスカリオテユダも弟子たちも一体いつまでイエス様が一緒にいるのかということを一切念頭にありませんでした。まあ、マリアは、ね、もう葬りが近い、イエス様という光がもう、ね、目の前からいなくなってしまうのではないかという、ね、その思いがあって、そして思い切った非常に大胆な捧げ方をしました。本当に私たちもイエス様という光がいつまで、ね、持っていられるのか、私たちも、ね、イエス様を自ら握りしめている時期があり、あるいは、ね、罪の欲望の中に走りたいと言ってイエス様を手放してしまう時期もまたあるかもしれません。けれどもイエス様という光が、ね、いつまであるのかということを私たちは知らないわけですから、だから私たちはこのイエス様という光を本当に自らいつも握りしめるというその志を持ち続けているわけですね。闇があなた方を襲うことのないように、あなた方は光がある間に歩きなさい、 光がある間に光の子供となるために光を信じなさい。これを本当にいつでも私たちは握りしめ続けているべきです。イスカリオトのユダはに対してイエス様がおっしゃったこと、あなたはいつも貧しい人々を所有してるね、けれどもあなたはいつも私を所有してるわけではない、ということを本当にイエス様は、愛情を込めてユダに言いました。光がある間に光に来なさい、光を所有しなさい。イエス様は、ユダに語りかけるんですけど、しかしあえにくユダは自分の、やりたいことで頭がいっぱいでお金が欲しい、その浅ましい動機を持ってこの、十二弟子のその金入れを預かって、そのお金、金入れから、いつも盗んで、という闇の技をこっそり行っておりました。本当に悲しいことです。私たちは本当にマリアの、そのたしなみを持つべきです。でさらに9節から見ますと、9節から12章の9節、大勢のユダヤ人の群れがイエスがそこにおられることを聞いてやってきた。それはただイエスのためだけではなく、イエスによって死人の中からよみがえったラザロを見るためでもあった。最初たちはラザロも殺そうと相談した。それは彼のために多くのユダヤ人が去って行き、イエスを信じるようになったからである。で、ここにおいて最初たちラザロも殺そうと相談していますね。せっかくイエス様が死人の中から生き返らせてくださったにもかかわらずです。死んだ者が生き返る、これは本来ないことです。けれどもイエス様は命の君であられるということを知らせるためにわざわざ、ラザロが、病気でもうすぐ死にそうだという伝えを、聞いた時もあえて残って、でそして、このラザロを蘇らせるということをまでして、そしてイエス様こそ蘇り命、イエス様を信じる者は死んでも生きるということをこのラザロが、死の思いさえしてでもこのことを起こされたにもかかわらず、それでも最初たちは、死ぬ、殺す、殺そうと相談する。これは、本当に悪魔サタンの思いです。悪魔サタンの思いはいつでも殺すということ、また奪うということ、盗むということ、私たちはこの悪魔サタンの思い、これを本当に私たちの中から締め出さなくてはなりません。御言葉を、私たちの中に入れ、そしてイエス様の愛に育まれ、イエス様の愛に導かれて行くとき、本当に私たちの中のこのような残虐な性質、これは取り除かれていきます。本当に殺すということ、これが、テレビの中で、映画の中で、ゲームの中で、たくさんはびこっている今この時、本当に私たちはそのような思いを、この御言葉を宣言すること、それからイエス様を思うこと、イエス様に愛されているというその実感を持ち続けることによって、そのような思いが本当に心底嫌に、なってくるんですね。人を殺すようなゲーム、それを以前していた人がイエス様を信じてから、もう一切そんなことをもう絶対したくなくなった、そういう人たちもおります。本当に私たちはいつもイエス様に馴染むべきです。なぜなら皆さんはいつも、友が人を研ぐっていうふうに箴言に書いてありますね。人は人によって、研ぎ澄まされる、ですからいつでも私たちはこのような生徒の交わりの中に、そして聖なる研ぎ澄ましを皆さんしていきましょう。そして本当にこの御言葉によく馴染んで、イエス様をいつも思い巡らして行くならば、皆さんイエス様に親し込まれて、イエス様の性質がじわじわ皆さんに染み込んでいきます。私たちはある日突然パッと変わることはできません。罪の性質をある日突然やめることはできません。けれどもこの、聖なる集いの中にいつも親し込まれているならば、徐々に徐々に、その汚れた性質が追い出されて、聖なる性質がどんどん染み込んでいくようになっていきます。皆さんは本当にいつでもイエス様を思い巡らし、またこのマリアのようにいつもイエス様の足元でイエス様のお言葉に聞き入って、そしてイエス様の思い、イエス様のタイミングを図って、そして永遠に残る記念の礼拝をいつでも捧げていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、本当にこの麗しい あなたのご性質を私たちは見て、本当に自分の足らないところを見て悲しく思うところです。イエス様、あなたの性質を身につけたいです。イスカルとユダのような本当に妬み、また人のお金を思い、また人を熱盛りし、そのような浅ましい性質があったり、またこのパリサイ人のような最主張のような、妬んでイエス様どころかラザロさえも殺したいという、抹消したい、そのような志も確かに私たちは罪を持っているゆえにわかります。主よ、本当に私たちは全く清められたいです。どうかイエス様、いつでもあなたを心にお迎えして、そしてイエス様のその性質がじわじわと私たちに染み込んでいくように、どうか私たちを助けてください。いつでも主を聖なる集いに入らせてくださり、またいつでもこの思いは御言葉を昼も夜も口ずさんで思い巡らし、そしてこの聖なる性質をどんどん身につけていく、このあなたの愛された生徒たち一同でありますように、どうか助けてください。いつでも時を計って、今は何をするべきか、イエス様は一体何を しようとしておられるのかを、本当にこのマリアのようにいつも聞き入って、そして折にかなったことをする私たちでありますように、どうか助けを導いてください。今日いただきました御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。私たちが日々イエス様を豊かに所有するものでありますように、イエス様を思い、そしてイエス様にあって与えられるあらゆるその今やるべきこと、また秩序立ったあらゆる奉仕、またあらゆる働き、その一つ一つをもって永遠に残るイエス様への捧げ物、礼拝を捧げる私たち一人一人でありますように、今朝豊かに教えてくださったことを心から感謝いたします。私たちのうちにあったあらゆる裁く思い、またあらゆる物事をこの目で見て一山をつける、そのような思い、そして自分の目に針があるのにもかかわらず兄弟姉妹の目の塵を取らせてください、そのような性質、私たちのうちから今打ち捨てることができますように、どうか助け導いてくださることをよろしくお願いいたします。私たちのうちにはキリストの平和が豊かに支配してくださり、そしてマリアのようにいつもイエス様の足元で御言葉を聞いていて、そしてイエス様の御言葉を聞いた、それゆえに悟ることができた、そのイエス様の葬りの準備、誰もが気づかなかった、弟子さえも気づかなかった、そのイエス様の葬りの備えをマリアがすることができました。そのように私たちもイエス様にあってやるべき一つ一つを、また一歩踏み出してイエス様にあって捧げる、その一つ一つを豊かに悟ることができ、そしてイエス様にあって永遠の記念に残る、そのような働きとして豊かにイエス様に捧げ尽くすことができますように、今整えてくださることをよろしくお願いいたします。その心、また思い、そしてイエス様に捧げたすべて、尊いことを思う私たち一人一人でありますように、私たち一人一人がマルコの部屋において得られたその聖霊のバプテスマを受けた一人一人の中に、私たちも豊かに入ることができ、また求め続けて、探し続けて、叩き続けるものとして、イエス様というお方をいただきたいと、イエス様の性質を私たちのうちに豊かに宿したいと、その聖なることを豊かに日々求め続ける私たちの思い、またすべての歩みとなっていくことができますように、イエス様、整えてくださることをよろしくお願いいたします。愛に導かれ、そしてイエス様のその素晴らしい愛によって、イエス様の憐れみによって日々導かれ歩んでいく、その日々イエス様に会って光がある間に歩きなさいと主が言われました。本当に私たちもその光のある間、この心臓が動く間、イエス様に会って使えるべき一つ一つが私たちのうちに与えられる、この時に私たちは二つの選択肢、目の前にある呪い、また祝福、そして命、また死、その二つが私たちの目の前にあるとき、迷わず命を、また祝福を、 そして大いなる光、イエス様を選び、日々歩み出すことができますように、そして永遠の働きとして、永遠に残るものとして、一つ一つの働きが純粋に主を恐れ敬い、そしてイエス様をリスペクトしたものに、主がリスペクトしてくださる、その歩みとして、イエス様と共に歩むことができますように、どうかよろしくお願いいたします。今朝、イエス様が与えてくださいました、この素晴らしい御言葉、我がものとして、Now and Here、今ここで、私たちはこの御言葉を受け取り、そして、イエス・キリストにあって永遠へとつながる歩みをまた決心し歩み出すことができますように、主イエス様を豊かに、イエス様にこそ喜ばれる働きとして日々を歩むことができますように、イエス様が助け導いてくださるこの恵みを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。